I understand that you all speak English perfectly, so I can speak in English.
Yes. まあ、皆さん英語完璧だと思うので英語で大丈夫ですね、今日は。
Well, my Japanese is really bad, but I'm going to attempt to speak in Japanese.
まあ、ちょっと日本語は限られてますが、今日は日本語で調整したいと思います。
So this is my first time speaking in Japanese in public. So please bear with me.
今日ですね、こうやって人前で公共の場で日本語で話すのは、なんと初めてです。
まあ、だから、まあ、かましてください。
一つあのですね、今日はですね、二人でこういうふうに話していく予定ですが、お話の前にですね、ちょっといくつかティム先生に質問したいと思いますが、ティム先生はどちらで生まれになりましたか？
私はあの沖縄の那覇に生まれましたね。
沖縄の、はい、何歳ぐらいまで沖縄に？
はい、それであの3歳まであの沖縄に行って、その後は父はあのアンドリューズ大学であのマスターズの勉強をするので、私は家族みんなあのアメリカに行ったんですね。
ああ、じゃあ3歳まで沖縄で。
はい。はい。はい、まあその後彼があの父があのマスターを取ってからあの産科学に行きました。来ましたね。
ああ、そうですね。
3年、はい、3年ぐらいです。そこであの私は3年間あの勉強しましたね。あの私の先生はあの小出先生って言いましたね。あの
小出先生。
あの彼女に1年生と2年生の。
あ
まあ、少しだから今の日本語はただ1年生の日本語ぐらいしか
できない。で、で今まではもうずっとどちらに？
でその後はあのカナダに行って、カナダの日系教会であの父があの牧師してましたから、そこであの、まあ、教会と家族のおかげで少しは日本語をあの覚えてますか。
あ、いいですね。そうなんですね。
そして 彼のあのお母さんが私 の, あの兄さんの子供たち、
はいはい、
彼の2人の 女の子がいて、はい、彼女 の, 彼 の, あの娘 の, あの日本語の先生だ
ったんです ね, そうですね。僕の母がちょうどあの赤先生のメイたちの先生やってました。そういうつながりもあります。あと僕の兄があのティム先生の部下です。世界総会の方で
彼らの家族はとても優秀な人たちがたくさんいます、
はい
うん、
じゃあお話に入りますか、
はいはい、まあ、今日はこうやってあの普通の説教しなくてね、ちょっとお話みたいになんかトークショーみたいにねちょっとやろうと思ってたので、はい、その方が私日本語で、まあ、ちょっと引っかかったところはあのあの福田さんが福田先生がちょっと助けてくださるからあのその方が集約よりその方が、まあ、時間にいっていいと思います
ね。
まあ、そしてもうちょっと面白いと思いますけど、まあやってみますから、まあ、どうぞ、まあ、少し我慢してください。そうですね、最近映画があったけど、
はい、
まあ、その映画の名前はこうあのアベンジャーズの映画がありますね。
アベンジャーズ、
そしてそのアベンジャーズの映画の名前はあのエンドゲームだったんです。
あ、そうですね。
皆さん見たことあるか分かんないけど、今最近出たんですね。はい、そのエンドゲームという意味はどういう、
まあ、エンドゲームっていうと、まあ終わりのゲーム、または最後のゲームですか ね、
まあ、これは本当にどうやって勝つか、ね、そういう関係ですね。ただ最後にまでやるというだけじゃなくて、どうやってこの戦略を使って最後に勝つという考えですね。あ、まあ、大きな犠牲をしてもどうにかして、ね、もう勝つ、
あ、
それを勝つという考えですね。まあ、私はその勉強してこの本を書きましたね。このエンドゲーム、英語ではエンドゲームエコノミクスでね、まあ、これは神様がどうしてこの最後に勝つか、ね、そういうようなことをお話してる、まあ、そしてそれは経済の関係でこのエンドゲームをするというそういうお話なんですね。まあ、そしていろんなゲームでやってると、まあ、最後にはいろいろなやり方がありますね。まあ、福田さんはカードが 上手ですね。シャール、まあカードでやって、あのまあいろんなカードのギャンブルもありますけど、もう皆さんギャンブルしないですよ。あのだけどギャンブルするとき、あの最後にはこう all in というのもありますね。
もう
全てをかけていって、そういう戦略もありますね。まあもう神様もこれ最後の時にはこれもうこう all in になりますかね。あの
日本語で言うとまあ all in ですかね。
そうしてあのどう、そう、そうしてあのもう最後にあのサタンの戦いと勝つ、まあ、そういうちょっと考えを起用したいと思います、
まあ、よろしくお願いします。
まあ、そして聖書では、聖書の中にはあのお金のことはだいぶ書いてます ね。聖書には、まあ、初めから最後までたくさんのことお金のことは、あの書いてありますけど、まあ、私考えて一番あのお金でお金のことについて、まあ、有名というかよく分かっているのはこのテモテ氏の、あの、テモテ氏の手紙にこう書いてありますね。あの、まあ、ちょっと福田さん、はい、読んでください、
はい、金銭を愛することは全ての悪の根である。ある人々は欲張って金銭を求めたため、信仰から迷い出て多くの苦痛を持って自分自身を差し通した、
はい、そうですね。まあ、これはあのお金を愛することは全ての悪のもとって、まあ、これは本当にあの、まあ、私は金融の関係ですね。だから、まあ、この言葉をよく覚えようと思ってますね。もうこの金融に対して、まあ、お金は本当にこのアトラクティブですね。
魅力的でも。
そうですね。あの、そして今でも、もうお金のことになると本当みんな、あの、なんですかね、あの、
興味が
本当あると思いますね。だからこの聖句は とても大切であると思いますね。あの、キリシタンとしては。だから、それを覚えたいと思います。あの、そして、あの、もう一つは、あの、聖書には予言のことがたくさん書いてますね、
はい、
そして予言に対して、あの、私たちセブンス・アドベンチスト教会は、まあ、予言に対して、まあ、もっとあの本当詳しいことを勉強してますね、他の教会よりも、うん、そしてあの私たちはあの予言を聖書の予言を理解しているのは他 あのキリスト教とちょっと違ってるんですね、
うんうん、
まあ、そして予言としては ある教会はまあ、全部聖書の予言はもう全部昔のことだという人たち
も、過去のことだ、
はいね、そしてある人たちは、まあ、予言はこのあと未来のことでね、あの今、まあ、全然分かれないという人たちもいますね。まあ、私たちはそうじゃない。英語ではヒストリスとして、まあ、歴史と一緒になったようなあの理解の仕方、ね、
じゃあもう過去も現在も未来も全部予言はつながっている、
ね、はい、そうですね。この流れがあるんですね。それをちゃんと分かって、あ、そうしたらこの予言があの分かった効果があるんですね。まあ、聖書には無駄にはこんなことを書いてませんね。それ聖書にはこの予言は私たちのためになること、まあ、特に今最後の時期に生きている人たちのために予言はくださったんですね。まあ、こうあのテサロニケの、 あの手紙にこう書いてますね。まあ、あの全部読まないけど、ある人たちはもうイエス様が帰ってくるのは、いらっしゃるのはもうあの、まあ、泥棒が来るみたいな感じだと思いますね。そうですか、まあ、泥棒みたいな感じですか。
まあ、多分おそらく、まあ、泥棒みたいにいつ来るのか分からない、
そうですね、
タイミングが分からないという。
しかしあのパウロはこう言ってますね、まあ、あなたたちはあの暗闇の人たちではないってね、うんうん、そしてあその日はあの、まあ、泥棒が来るみたいに、
うん、
あの知らないというわけではない、ね、これ、うん、私たちはそうよく分かってるはずだというんですね。
はい、
まあ、だからその、あの、この予言を勉強するというのは本当 今の状態、今からどういうことがあるか、それを分かってほしいんですね、神様は。 まあ、それでいろいろなキリスト教ではたくさんの予言がありますけど、ちょっと一つ二つちょっと考えてほしいと思いますね。まあ、予言としては一番有名というかよく知ってるの、子供たちも知ってると思いますけど、このネブカデネザル王が、
ネブカデネザル
王が見た、それは
バビロンで、
はい、夢ですね。
そうですね。
皆さんご存知ですよ、このバビロンで、はい、偶像じゃないけど、
大きな像ですかね、
像を見て、それはいろいろな国の、
はい、王国の、はい、金銀、
はい、そうですね。一番最初は何ですか。
あ、一番最初は頭は
何ですか。
金ですね。
金ですね。それ金はバビロン、
はい、
ね、バビロンの国、バビロンの王、
そうそうですね。
ですね。まあ、その次は何でしたか。
銀
ですね。銀は、
まあ、銀は
どの国だったか覚えてますか、知ってますか。
メドペルシャ、
ね、メドペルシャですね、はい、メドペルシャ。そしてその一番大事な王様は、
メドペルシャではサイロス、キロスですね。
サイロスですね、はい。まあ後でまたこのサイロスのことちょっとお話ししますけど、サイロスという彼は聖書にも予言に入ってたんですね。彼はこのイスラエル人を助けるっていう予言もあったんですね。そしてその後は有名なこのギリシャの王で、
ギリシャの王様は有名なのはアレクサンダー大王ですね。
はい、そうですね、アレクサンダー。まあ、彼は本当にこのアジア中にどんどんギリシャを広めていったんですね。その後はどうですか。
ギリシャの次は
足が
鉄です。
鉄の足ですね、はい。それ鉄はどの国ですか。
ローマ大国。
そうですね。まあ、これは有名なジュリアス・シーザー、
ね、カイザーですね。
カイザーですね。
カイザーシーザーです。カイザー、
はい。そしてその後は、まあ、ヨーロッパは特にもう国はバラバラになって二度と一緒にならないという予言でしたね。まあ、そしてその年を見るとこれは、まあ、600 BC からね、うん、まあ、今もっと現在の時間なんですね。まあ、バビロンは600 BC ですね、うん。それペルシャは500 BC、うん、ギリシャは300、ローマは200、そして今度はヨーロッパがもうバラバラ、全体バラバラになったのが1800 AD になったんですね、うん。そしてそれがもうこの英語ではベースラインと言いますね。
まあ、これ
が
なんていうか歴史の流れですね。
流れ
のもう基本ですかね。
そう。それの上に、まあ、聖書のいろいろな他の予言がありますね。そしてその他の予言はそのこのベースラインに入って、
まあ、この基本的な歴史のタイムライン流れの元にどんどん他の聖書の予言が、
う
ん、
そうですね。そしてもっと詳しいことを入れるんですね。まあ、それもちろん一番大切なのは次のはキリスト教、キリストが来た、イエス様が来たことですね。それもダニエル書には書いてますね。この70週の予言ってね、それは70週であったらこのイエス様が来るっていう予言もありますね。それダニエル書、まあ、その後にもダニエル書にも今度はもう一人この強い王様というか強い方が出てくるというのですね。それはローマの教会のポープ、
小さい角
というのがありますね。それも一緒にこう入ってこの歴史の予言と歴史と一緒になってるんですね。皆さんこういう予言のことを勉強してますかね。
まあ、知ってる人もいると思いますし、はい。
まあ、そしてその予言はこのキリストイエス様が十字架にかかったのが30 AD ですね、うん。そして今度はこのカトリック教が強くなったのはまあ、ローマの
まあ、ローマの
ポーですね。
ポーが終わってもっと今度あのポープが強くなったのが、まあ、ちょうど500 AD あたりなんですね。それで初めのポープはこのポープヴィジリウスという方だったんですね。まあ、そしてその教会あのその教あの聖書にもこのポープヴィジリウスが始まって、今度は暗い暗黒時代が始まったというんですね。それはまあ500年から1500年あたりまでね、マーティン・ルテルの時代まではこの暗い時代ということでありますね。それも聖書には
予言の中に
入っているんですね。そしてまあ他の予言もありますね。その教会ではこの4つの黙食には4つの
騎士ですね、
騎士があって、それは教会の歴史を教えてくださいね。この白い馬は、
まあまあ、純潔な
教会、赤いのは
殉教者ですね、迫害された教会、
そうですね。それもうこの黒い馬はこの教会が少しずつ、
まあ、妥協を堕落した教会ですね。
はい、そうですね。そしてこの今さっき言ったようにこのペールホース
と、まあまあ、病気の病弱な馬ですね。
馬はこれがこの暗い時代、
これが暗黒時代
を示すんですね。まあ、なんかそうやってこの聖書にはこういろいろな
歴史の流れをなんか予言しているんですね。
はい、そうですね。そしてこの長予言はこうやって重ねるんですね。ね、これは一つずつ流れて次が始まるっていうんじゃなくて、こう重ねていくんですね、予言というのは。そしてもっと詳しいことをどんどんどんどん分かっていくんですね。まあ、だからこうやって歴史と予言と一緒にならないといけないと思ってるんですね、私たちは。だから聖書の予言を理解するためにはヒストリー、歴史をちゃんと分かって、それを歴史と予言と一緒じゃないと、私たちはその予言にこの信用できないんですね。まあ、だからこうやって聖書にもこう書いてますね。まあ、神様はどうなることをこの予言を与えるのは、この予言を見てそしたら先のことを信じるって、
ありますね、
そう書いてるんですね。まあ、それが予言の目的であります。まあ、もう一つ予言には今暗闇の暗黒時代のことを言ったけど、それは500年時代から、まあ、最後にはこの1800年あたりまで、この1200年以上の時間がありますね。まあ、流れですか。はい、予言は特別な予言があったんですね。それは1260年の予言でありましたね。まあ、それはだいぶ長い時期だけど、それはとても大切な予言ですが、それ聖書に7回あったんですね。
この1260年の7回記載されてるんですね。
まあ、聖書には7回何かがあったらね、ほとんど大切なことであると思いますね。まあ、そのこともちょっとまた話したいと思います。そして最後の予言、もう一つ考えてほしいというのは、一番アドベンチャーとして大切なのはこの2300年の予言ですね。これは神様がイエス様が天でどういう仕事をしているか、そういう予言でしたね。そしてもこれは本当にアドベンチスト教会としてこれが理解したのおかげで、私たちは教会としてこのムーブメントとなったんですね。
これ本当に大事な教えですね。
まあ、そういう予言が あのアドベンチスト教会としてそういうのを理解して、うん、あのその信じてるんですね、うん、まあそれはちょっとあの最初にお話だったと思います。あの皆さん分かってる人もいるし分かってない人もいる、うん、いると思いますから、あのまあだから今日お話したいのはそれだけじゃなくて、まあいろいろなこれ予言ということも大切だけど、はい、まあ歴史、はい、そして今の事件のこともありますね。
はい、問題とか、
あのね、そう今のはあの current events って言いますね。
もう今の社会で起こってる
出来事ですね。まあ、そしてあのこういう politics、
まあ、政治の問題とか、
そういうのもありますね。まあ結局あの予言を勉強するとこの政治とかそういうことをし、ま、勉強しますね。だけど一つ言ってないあのそれ入れてないことはこのお金のこと、金融、経済的なことをそれも一緒に入れたいと思いますね。そうしたらもっと詳しいことを分かるかそう考えたいと思います。それはどうやって宗教に影響があるか、ちょっとそのことをちょっと今朝考えたいと思います。あの今はもう宗教ある人たちはもう今の時代はもう人は宗教をあんまりあの気にしてないという人もいますけど、はい、実には今は宗教は大きな影響があると思いますね、うん、世界ではイスラム教でも、はい、ヒンズー教でもいろんなの影響がありますね、はい、だからあのそのこともちょっと考えたいと思います。だからあの今日はこのエコノミクスね、経済の勉強、あの金融の勉強と、うん、あの聖書と
予言と
一緒にしたらどういうあのことが分かるか理解ができるか、ちょっとそれその方で考えたいと思います、はい。まあ、だから今日のお話は2つには分かりますね、今日、はい、今朝と午後、はい、皆さんぜひあの午後に来てください、はい。あのそしたら私はあの20年間あのカナダではあのこのあの投資の仕事をしてたんですね。
投資の仕事なんですか、
はい、あの大きなカナダの銀行で、まあ、カナダだけではなくてあのアメリカ の北アメリカ米国 の大きな銀行で働いてたんですね。
どういう会社の名前は何ですか。
彼あの TD バンクと言いますね。TD バンク、まあ、カナダとアメリカではあのだいぶ大きくて、そこで、まあね、6番か7番ぐらいの
大きな、あ、そう、結構大きな銀行ですね。
あ、まあ、そこであの私が勤めて仕事してたらあのそこ の私の友達がちょっと教えてくださったんですね、うん、この、 あの新しい考えではないけど私には新しかったんですね。あ、まあ、これはあのコンドラティアブウェイブというあの
セオリー、コンドラチスの、まあ、波、はい、アイディアですね
、まあ、それをちょっと説明したいと思います。あのこれ彼はあの経済の博士号を持って
たんです。そうなんですね。
それで彼はあの1920年あたり生きてたんですね、
う
ん、
あ、そう
ですね。まあ、彼はそして世界の経済の勉強をして、うん、まあ、いろんなエコノミックサイクルを勉強して、まあ、経済サイクルを見てたんですね。それで私たちは普通このサイクルと考えているとね、まあ、大体5年6年かそれぐらいのサイクルですね、はい、まあ、あの経済が伸びたり縮んだり、うん、そういうそれはサイクル普通のものですね、まあ、だけど彼が勉強したのは彼が見たのはね、この世界中 の経済見たらね、この長いサイクルがあるんですね。
あ、じゃあ5年6年よりもっと長い、ね、
まあ、これは50年60年70年ぐらいのサイクルなんですね。そして彼が見たのはこの、 あの世界中経済が成長している、それはもうあの春とか夏みたいに、
この季節みたい
にね、そうあのどんどん世界中この経済的に良くなっているというんですね。まあ、そしたらあの、まあ、何年かしたらね、20年ぐらいしたら今度は経済がもっとあの
プラト
ー、プラトー、まあ、平たくなっていくんですね、うん、それはあの秋みたいにそういう、まあ、もっと平たくなっていくんですね。まあ、そしてその後はこの、 あの経済の冬、エコノミックウィン インターって、ね、
冬ですね。
冬というのは特に大変な時期なんですね。冬にはこのいろいろな銀行の問題、金融の問題とか、株の暴落とか、そういうことがあってね、ついには最後にはよく戦争もあるということもありますね。まあ、だからそれがこのコンドリャーティエフ博士が勉強してるんですね。それで彼の名前を取って、このコンドリャーティエフ・ウェイブという英語ではこういう意味
ですね。まあ、日本語でも似たようなコンドラチェフの名前ですかね。
はい、なんですね。まあ、彼は1930年にはスターデンに、ね、死刑になったんですね。
処刑されたんですね。
彼は共産党
反対
してたから、
ロシアで。
まあ、彼の考えはスターデンがあんまり好きじゃなかったんですね。
そうなんですね。
だからスターデンに死刑になったんですけど、まあ、他の博士たちがもう彼の仕事を、彼の勉強したことを続けたんですね。そして今を見たら彼が言うのには、この世界の200年の間、このコンドラチェフウェーブは4つあったっていうんですね。まあ、これ見たら、このスクリーンであるこれが4つのこの流れがあったっていうんですね。まあ、それは1700年の終わり頃から今の時代まで4つがあったっていうんですね。まあ、これを見て私はまあ、これはもう20年くらい前
くらい、20年前くら
い見たことだけど、まあ、最初見たことはあんまり考えなかったんですね。まあまあ、興味がなかったけど、まあ、もっと最近ちょっと勉強したらね、ほっとしたらちょっといろんな面白いことが出てきたんですね。まあ、最初に見たのは私が気づいたのはね、この年を見たら、
はい、
なんか面白いことが
出てきたんですね。確かに興味深いですね。
はい、
ベンチ
に立って、ベンチに立って何がで興味がありますか、何か興味があるものがありますか、見たらどう思いますか。1844年、今さっき言ったようなこの2300年の予言がちょうどその時に終わったんですね。
それがちょうど、
はい、それがちょうどこのエコノミックウィンター、経済の冬のちょうど最後、一番ひどい時に
1840年だったんですね。
40年ですね。まあ、そして私たちが知ってるのは、それはミラーという、ウィリアム・ミラーという牧師が1844年にはイエス様がもう再臨が来るという、その彼が牧師で説教してたんですね。まあ、そして多くの人はその時に信じてたんですね。ね、それは私の考えではね、まあ、経済的にひどい、
もうひどい状況で、みんな苦労してた、
苦労してた。まあ、私の考えでは、まあ、人々が苦労してる時には
なんか希望を探すんですね、
はい、探すんですね。そしてもっと神様のこと、宗教的なことを考えたいというような感じですね。まあ、本当にこの経済的に悪い、みんな苦労してる時にはやっぱり何か他のものを求めると思いますね。だからこのミラー先生は説教して、まあ、よく効果があったと思いますね。
反応がすごく良かったですね。
うん、そうですね。まあ、それは私たちはそのことは今は大失望、
大失望です、
大失望、はい、大失望と言ってますね。うん、まあ、これはこの1844年は年は合ってましたけど、はい、この事件が、
まあ、再臨は起きなかった、
ね、再臨はじゃなくて、だけど彼はイエス様が天国で仕事をちょっと変わったという、
まあ、聖女から死聖女に入りましたね。
入って今から今度ジャッジメント
を、裁き
を
始まったんです、ね、
始まったって、それは私たちは予言の勉強をして分かったんですね。まあ、それは本当に大切な、もうこれがもう最後の時期だっていう示しだですね。 だからこの2300年のこの予言はとても私たちの教会としてこの、あのテンプル聖女、
まあ、
聖女の、理解のことで大切なことですね、まあ、それがちょうどこのコンジュラティブウェーブの最後にあったのはとても興味があったんですね。だからこの1844年にちょうどこの、予言があったというんですね。まあ、それほっと見たらね、このその もっと興味が出てきたんですね。この1789年にはどういうことだったんでしょうか。
あ、フランスで何かありましてね。
フランスですね。そうですね。今でもフランスでなんか大きい事件がありますね。まあ、それは後で話しますけど、フランスではどういうことがあったんですか。
フランス革命ですね。
フランス革命はちょうどその1789年に始まったんですね。まあ、このまたコンジュラリアフ の、
ちょうど
冬の最後ですね。それは本当のこのフランス人はもう本当にもう確か不満して、はい、この政府に対しても、はい、そうですね、リボート、
まあ、怒ってたんですかね。
まあ、そのおかげでこのフランスの、レボリューション、
まあ、フランス革命
が始まったんですね。まあ、それもやっぱりこの経済の問題、金融の問題でそれがあったと思いますね。まあ、今さっき言ったようにこれは1260年の予言のつながってるんですね。ちょうどその時はそれは7回記録されたというんですね。それどうしてそんなに大切なのかちょっと考えたいと思いますね。ちょうどその時期は新しい考えが出てきたんですね、世界の中で。今まではまあどの宗教でもやっぱり神様という方はいるってみんな認めたんですね。だけどこの暗黒時代の間、もう本当に教会に苦しめられて、もう人々はあんまり宗教とか神様とかそういうのは本当
嫌いになったんですね。
まあ、そうですね、新しい考えが出てきたんですね。これは人間としても神様は必要ではないというような
神様も宗教も教会もいらない
って言ってるんですね。まあ、人間はそのまま自分たちでもう良くなる、良くできるっていうそういうような考えですね、はいはい、英語ではこれはヒューマニズム、
まあ、ヒューマニズム、人本主義ですかね。なんか
そういうような感じですね。まあ、それでそれはもともとはこの無神論が元ですね。もう本当神様という方はもう嫌だ、宗教は嫌だ、ね、それは本当のこの暗黒の時代のおかげで、暗黒の時代のおかげでもう人々はこれはもう宗教は欲しくない、そういう時期ができてきたんですね。今までは歴史でこの地球では、まあ、いろいろな神様という方はいろいろな考えがあったけど、やっぱり神様という方はいるという信じたんですね。どの宗教でも、はい、だけどこれで最初にもう神様いない
という考えがどんどん広まっていったんですね。
そして他にもちょうどその時期にはカーミンですか、
共産党
もその時に出てきたんですね。それでもう一つはエボリューションから
進化論
もその時代に出てきたんですね。この進化論の主に考えつつチャールズ・ダーウィンという博士に言ったんですけど、彼は1843年あたりに彼の考え出したんですね。だけど彼の前に一応来たのは この英語ではね、グラジュアリズムという考えがあるね。グラジュアリズムって少しずつ変わっていくっていう、
まあ、進化論の
前の考えが、ちょうど同じ時期に、1780年代にその新しい考え出てきたんですね。まあそれも全部もう本当神様という方はもう必要じゃない、欲しくないというそういうような考えが
この1700年の終わりにでき
て、はい、それは今でもそういう今、はい、
まあ、続いてますね。
ね、それで教会としてはそれは本当に大変な、うん、そのこの3つのことはあの無神論、
無神論、
共産党、
進化論、
それは全部今でも、
はい、続いてますね。教会と反対のことです ね。
そうですね。まあそういうことがちょうどあのフランスで、うん、
フランス革
命の時に出てきたんですね。だから聖書にはこれ7回予言が入って、ウォーニングが、
まあ、警告
されたんですね。まあだからそういう違い、そういうこともあって、まあ、フランス革命、はい、そしてフランス革命の最後にはこのまたポープ、
ホーが
この逮捕されて、
あ、はい、ま
あ、捕虜になったんですね。それでこのカトリック教の力が壊れたんです、
はいはい、
折れたんです。それが1798年で、それがその1260年の予言の終わりであったんですね。まあ、だからこのコンディアリブを見るとこの1844年、1789年は全部予言のちょうど同じ、
はいはい、ちょうどタイミングが合ってます、合って
るんですね。まあそれもとても面白いと思ったんですね。まあだからそれ、まあ次のサイクルはどうなのかね、ちょっと待ったんですね。まあ次のサイクルが終わったのは1896年であったんですね。まあその時にはどんなことがありましたか。まあ、私もちょっと勉強してあんまり1896年にはあんまりなんか大きな世界中大きな事件はなかったみたいんですけど、まあちょっと考えて教会の歴史を見たらね、こういうことがあったんですね。1888年ね、有名なうちの教会としてはとても大切な時ですね。それは私たちの預言者がいてワイト夫人という方がその時期に信仰による義というね、その信仰というの義のお話がもっとどんどんこの
まあ、広めていかない
といけないと彼女が言ってたんですね。これがこのメッセージがもうこの最後の働きのメッセージだった彼女が言ってたんですね。まあそれだけじゃなくてね、彼女は後の雨も始まったってその彼女書いてたんですね。まあ、聖書にはこの後の雨ということを、まあ、
聖霊の力ですね。神様
は雨みたいにこの聖霊を民族に皆に渡す、送るっていうんですね。まあそれも最後の、最後の再臨の準備、
はいはい、再臨直前
ね。なんかこの信仰にある義とこの後の雨の力が出てきて、もう本当に神様がこのエンドゲームみたいに、これ最後の動きが始めたというような感じだったんですね。問題はこの1888年には私たちの教会のリーダーがもうみんな喧嘩してたんですね。そしてその、まあ、リーダーがもう準備できなかったんですね。だからこの大切なことがあっても、まあ、教会としてこう進まなかったんですね。
じゃあ本当はもしかしたらサイリンがこの時に来てたかもしれないですが、
そう思いますね。はい、神様 のはこの私の聖霊はみんなに渡すという、うん、約束したけど、うん、まあ私たちは受け入れるのが準備してなかった
んですね。なるほど。
だけどその聖霊が出てきた神様が聖霊を与えた示しは、うん、その時期は歴史ではね、この Third Great Awakening で3番の、
まあ、第3次大覚醒、
大覚醒、それではその時期にはたくさん の新しい教会ができたんですね、うん、このペンタコスト教会とか、
うん、
ペンタコスト教会、サルベーションアーミー、ジェホバスウェイ
トの証人、
ね、まあそういう教会がどんどんできてたんですね。
そうなんですね。
そしてアジアでもこのキリスト教はどんどんどんどん発展していったんですね。韓国では、韓国は本当にキリスト教がだいぶ強いんですね。
そうですね、多いですね。
多いですね。それ韓国で初めてのプロセスタントの教会は1884年に始まったんですね。このセモアンプロスペチュリアンチョーチで あるんですね。それが最初の
プロセスタント
の教会、ね、コリア、韓国で始まったんですね。まあそれも本当に聖霊が、神様が聖霊を渡して、もうこの最後の動き、エンドゲームを始めようとしてたんですけど、うまくいかなかったんですね。まあ私たちだけじゃない、こういうこの教会たちもなかなか成長しなかったんですね。まあ、新しい教会を作ってもなかなか成長しなかったんですね。そしてこの安息日のこととかそういうのを認めなかったんですね。だから私たちアドベンチスト教会みたいに他の教会もあんまり進まなかったんですね。まあそのおかげでもうチャンスを失ったと思いますね。だからこの1896年にはもう最後に またこの最後というか、
冬
の最後になったけど、まあ、大きな事件はなかった。しかしホワイトヴィジョンにはこれは大きな叫びが始まって、聖書にはこの大きな叫びが始まる、それは信仰の
信仰による儀
式のお話ですね。そしてその後の雨が始めた、もうそれは大きな事件ですね。だからそういうことがあったけど最後には効果がなかったというんですね。まあ、しかしこのちょっとこのどうやってこのカンドラリエフの冬が始まったことをちょっと考えたいと思いますね。それが始まったのが1873年に始まったんですね。まあ、それはその時はどういう事件があったかちょっと見たいと思います。その時にアメリカではこのパニック of 1873というのがあったんですね。
1873年の恐慌ですか、ね、
恐慌。それはどういうことでしたか。それはその時期には鉄道をどんどんどんどん作ってたんですね。アメリカではアメリカの経済を少し伸びて始めて、鉄道をどんどんどんどん作ってたんですね。まあ、まるでこの鉄道のバブルになってしまったんですね。銀行とか人たちはみんなこの
鉄道
のためにお金に投資してもう作りすぎたんですね。だからもうこの鉄道のバブルになった、
はい。
まあ、バブルはどうなりますか。
まあ、弾きますね。怖いですね。
まあ、そしてその1873年にそうなったんですね。このバブルがもう
弾いて、
そして今度は銀行がもう潰れて、この写真は新聞からこの絵を描いたんですね。この人々は銀行に行ってお金を取ろうとしても取れなかった。もう銀行は潰れてね、閉まってたんですね。まあ、そのおかげでそれから5年間以上のこの、ディプレッション
があったんですね。経済の不況があ
って、これがアメリカの記録で一番長い不況だったんですね。その後でも、もう経済的に本当にアメリカは弱ってたんですね。まあ、そういう時で、そういう時代で、そういう理由で、この、 経済が落ちて、あのそのカンディアリーフの冬の最後になったんですね。まあ、もう一つ面白いことがあったんですが、その1873年にはこの新しいグループができたんですね。この英語では Women's Christian Temperance Union、
ね、キリスト教婦人禁止同盟ですか、ね、
はい、そうです。彼女、このご婦人たちはあのアメリカのこのモラリティ、
まあ、道徳とかモラルですかね、
それがあのどんどん落ちてきたんですね。いろんなみんな酒飲んだりギャンブリングしたりね、あのそういうことが多くなって、この婦人たちはどうにかしようと思ってたんですね。だから彼女たちは、この婦人たちはあのお酒をお菓子酒飲むのをあの禁止をしたんですね。まあ、そしていろんなこのあのミーティング開いたりして、あのこのお酒飲むを止めようとしたんですね。あの、まあ、少し成功がありましたけど、彼女たちはこのあのアメリカのこのセネター、
はいはい、あの上院議員、
うん、上院議員と一緒になってこのあのアルコールをあの禁止を取ったんですね。彼の名前はウィリアム・ブレアという方だったんですね。まあ、そしてこれ法律を作ってそういう活動をしたけど、まあ、なかなか変わらなかったんですね。まあ、そしてその後はあの何年間したら、この1888年に、同じ1888年、このウィル・ブレアさんは新しい考えができたんですね。もうこの国のためにいいことはみんな教会に行けば、ね、このモラリティが
どうどう
モラルがもっと良くなると思ってた
んです、ね、じゃあもうみんな教会に行けばいい、
はい、もう仕事は日曜日にはしなくて、うん、みんな教会に行けば国のためになる、
ね、じゃあもう強制的にもう教会行きなさい、仕事しちゃダメ
と、はい、まあ、これは日曜休業令というんですね。まあ、そういう考えをこの、 あの法律にしようと思ったんですね。
そうなんですね、
はい、そしてあの そのためにこの Women's ChristianTemperance Union に対してあの言って、彼女たちはこの婦人たちはあのペティション、ね、
あ、まあ、署名ですね、
署名にタサインを取ったんですね、うん、これはあのなんですか、1500万のサインを取ったんですね。まあ、その時期はアメリカでは3000万人口だけだったね。だからもう半分の人々は、アメリカ人はこの日曜休業令に賛成だったんですね。まあ、だからこれはやっぱりこの経済的に少しだいぶ弱ってる時にはやっぱり宗教に向いて、ね、どうにかしてあの国を強める、うん、そういうような希望だったんですね。
国の半分の人たちが日曜休業で賛成だったんですね。
そうですね、まあ、国困っている時にはやっぱりみんな人間は宗教、神様に向くんですね。まあ、聖書にはそのまた最後の日には、最後の時ではそういうこともまたあるって言ってですね、
はい、
ます、まあ、あの目視的にはあの買ったり売ったりできないってね、そういうことも書いてますね、はい、それはもう政府が何もかもあのコントロールするというような
自由がなくなっちゃう
っていうね、はい、それはあのもうこういう難しい時になったらもうみんな政府に向いて、宗教に向いてもう助けてくださいっていう、そういう、
はい、
人間としてはそういうあの、はい、希望があるんですね。まあ、だからそういうことがあったんです。まあ、そして私たちはあの私の牧師たち A.T. ジョーンズという先生を送って、まあ、ユダヤ人と一緒になって、あのその反対したんですね。
あ、この日曜休業令の法案に、はい、反対したんですね。
まあ、そしてその時にはあのその勝ったんですね。
あ、勝った
んですね。勝ったんですね。だけどそれは私の考えはね、もし私たちがあの教会としてこの後の雨を受け入れる準備ができてたら、
勝たなかったかもしれない。
どうなってるか分かんないですよ。だけど私たちはこの準備ができなかった。
あ、
ね、ただそのおかげでもしかしたら神様が私たちを守っててくださったという可能性があるんですね。まあ、それは分かんない、はい、それはまあ天国に行ってから
そう
か分からないけど、まあ、そういうことがあって、だからそう見たらあのその1873年にあったような事件、この Railroad Bubble、鉄道のバブル
ですね、
その経済が落ちて、そういうのはあのこのまた最後にはあるというような思いですね。まあ、そしてあのホワイト夫人はこう言ってたんですね。あの神様はあのあ私たち歴史を見ると神様が私たちをの繰り返してこういうあのレッスンをあの私たちにあげるっていう、そう彼女書いてあるんですね。まあ、そして私たちはこの歴史を見て今度また先にどういうことがあるかってそう学ばないといけない。そして一番大切のはのこの前の失敗したことを習って、
うん、
この二度と失敗しない、
うん、過去の過ちから、
はい、
学ぶというか、
はい、そうですね。だから私たちも世界紹介ではもう本当にそういうことをよく学ばないといけないと思いますね。あの喧嘩しないってもう本当
仲良く
じゃなくてもう本当に熱心になって
です、ね、
まあ、神様 の仕事をするというのね。あ、まあ、だからこのコンディアリーオブウェイブというものを勉強したらもういろいろなこう、うん、あの歴史とあの予言と一緒になって、
うん、
あのこの
経済状
況、経済状、まあ、そのもっと理解できると思いますね、うん、もう今の状態、まあ、その次のこのサイクルはもう大変なサイクルですね。それはあの戦争がたくさん
そうですね。時代たくさん戦争が、
ね、それに2つあの、
うん、まあ World War One
と World
War II、
ね、ね、それ以上にまたこのあのロシアの、
あ、日露戦争、ロシア、ジャパニーズ、
それもあって、そのロシアレボリューションでもあってましたね。
ロシア革命
もあって、まあ、あのヨーロッパではドイツ、ナチス、
はい、
あの力を持って、はい、まあ、その時期はたくさん戦争があったんですね。その後でもあのこの中国も共産主義になったんですね。あ、はい、まあ、そしてその教会としてキリスト教教会としてもう成長したところ、特に中国とかロシアではね、この共産主義が入ってきたらもう本当もう全部
活動
がもう全部
停止しちゃった
んですね。なくなったんですね。まあ、そのおかげでもう本当にあのこの時期はあのこのあの教会として最後のその働きはもう最後までできなかったという時期ですね。だからそのあのウェーブはもう神様はそのどうにかしてその前に、
うん、
再臨をしようとしてたかもしれないというその感じ、私の感じですね。まあ、しかしそうじゃなかった、
はいはい、
ね、今はもうこの最後の今の時代になって、この今のこのサイクルになってますね。まあ、このサイクルのことはもっと詳しいことは今日午後にもうちょっとお話したいと思います。まあ、今はここまで言いますね。まあ、2000年にはこのカンジャービエーズの冬になり始めたという、ね、この
2000年から冬、
はい、冬になったんですね。それはあの2000年にはこのテックバブルってありましたね。あ、はい、あの それがその株の
あの、まあ、暴落というか
暴力落ちて、それから始まったんですね。その後は今度はあの2008年にはこの
リーマン
ショックとかそういうのがあって、また
いろいろと経済状況が
問題あってね、大変。そして今最近は今度はあの、まあ、セントラルバンクって、ね、まあ、
中央銀行、
ね、銀行がもうどんどんどんどんお金をあの経済に入れて、うん、まあ、助けようとしているけど、今のところはもうもっと問題を作ったと思いますね。またこのちょっと詳しいことはこの今日あの午後話したいと思います。まあ、そのもう一つの証拠は今このカンディアビルの冬であるというのは、うん、あのこの 英語ではナショナリズムという、
まあ、愛国主義または国家主義ですかね。
国家主義、国家主義ですか、うん、まあ、これは本当にもう国としてはもう自分の国を守りたいというような気持ち、
自分の国が一番、
はい、そうですね。そう、一番最初にはあのイギリスでこの、うん、あのブレグジットって英語で言いますね、うん、あのイギリスのはヨーロッパから離れたいという、
あ、なるほど、イギリスとヨーロッパから独立したいと、
独立したいというね、それが始まった。それは2016年なんですね。まあ、その後はアメリカでもトランプ大統領が参加されたね。まあ、彼も Make America Great Again と言ったんですね。アメリカはまたもう一回、もちろん
偉大
にしようと言ってるんですね。その後はあのもう今度は中国とロシアも一緒になって、もっとあのアメリカと反対しようとしてるんですね。今でもこのアメリカと中国は反そうですね。まあ、他にはあのインドでも、うん、あのモディという方がいるんです。彼はヒンズー教をあの進めてるんですね。それ今は私たち教会としてあのインドではとてもクリスチャンになってるんですね。広い目にあってるんですね。
あ、
彼は
とか、
うん、あのもうヒンズー教が主に進めてるんですね。うん、まあ、その後は
まあ、
フィリピンでもこのドゥトアルテという方もいたし、サウジアラビアの、ね、この若い新しいプリンスがいて、あ、まあ、はい、彼はあの、まあ、他の古いやつをもう倒してね、自分が強めてサウジアラビアをもっと強くしようとしてるんですね。あの南アフリカ、あ、イタリア、まあ、そういう国も全部同じようにもう自分の国のために
あの自分の国一番みたいな、
ね、やろうとしてるんですね。あのこの方はあのドイツのアンゲラ・メルケル、
ドイツのリーダーですね。
だけど彼女はもうダメになった。
ダメです、
ね、もうこのあと1年2年したらもう彼女は最後終わるんですね。彼女はグローバリストというんですね。もう世界
中の国と仲良くする、連携という
そういう考えはだからもうアウトですね。まあ、あのブラジルでもこの方はこれはあの南アメリカのトランプだって、
あ、ブラジルのトランプ、南アメリカのトランプ、
はい、まあ、だからそういう世界はそういう状態なんだったんですね。そしてあの今フランスでも知ってますか、このあのフランス語ではジレジョンと言いますね。これは英語ではイエローベスト、
まあ、黄色いベストですね。
まあ、これはあの普通の一般 の, あの、
まあ、働き人と仕事
そういう人がこのイエローベストを着るんですね。まあ、スーツじゃなくて、まあ、イエローベストを着る人、まあ、働き人ですね。まあ、その人たちはあのもうこれ今日で27週間ストーしてますね。土曜日毎週土曜日をストーしてるんですね。はい、ストライキをして、まあ、あの警察と戦ったりして、あのもうこれ半年間以上、
もう6ヶ月以上、
ね、そうですね、うん、そして私あのこの一人イギリスにあのフランス系の人がいますけど、まあ、彼女は経済のアナリストですけどね、はいはい、彼女はフランス人ですけど、彼女はまるでこれはまたあのフランスレボリューションの 2番目だって
、第2のフランス革命が起きるんじゃないかと、
起きるっていうのもこれは
起きてる
っていうんですね。ね、そして本当にこのフランス人はもう27週間、うん、毎週
土曜日
集まってね、何十万人って、
たくさんの
人が出てきてそうストーしてるんですね、うん、まあ、そういう状態で今の、うん、世界は、
まあ、みんな不満を抱えてるんですかね。
そうですね。だからこの今はこの本当にこのカンドラディアの冬だという、うん、それが革命したんですね、うん、まあ、一つ言いたいことはこのそのサイクルが終わるのは2020年に、まあ、
こうそのぐらい
それぐらいと言ってますけど、まあ、これはこのグラフはね、これはまあ20年ぐらい前作ったものですから、必ずしもこの20年 になって終わるのかわからない、ね、それまあ1年2年ぐらい外れるかもしれないけど、まあ、その大体のこのトレンドは分かってほしいですね。それで私が言うのこれはあの2020年にイエス様の再臨があるっていう、
そういうわけじゃないですね。
まあこれはただのサイクルで、だけどこの、 あの歴史とこの経済の流れをちょっと分かったら、まあ、どういう、まあ、本当にどういう状態であるか分かるんですね。まあ、よく時々ニュース見ると、まあ、何もかもいいというような感じがあるけど、手を挙げるけど、本当実際にはみんなたくさんの人は本当に今苦労してるんですね。アメリカでもアメリカでもね、あの 78% の人は、ね、あの貯金が全然ない。
あ、そうなんですね。
もうこれ英語では living paycheck to paycheck って言いますね。
給料日ごとに何とか生き延びて
る、ね、はい、生き延びてるんですね。これは 78% の人がアメリカでは本当に豊かな感じで見てるけど、やっぱりほとんどの人はもう本当に大変に苦労してるんですね。まあ、またこのもっと午後はこのもっと詳しいことを話したいと思います。まあ、それの今は中国とアメリカはこの貿易の戦争をしたり、そういういろいろな問題が出てきて、そのこの予言、このコンジュアリーブウェーブはと歴史はこの予言を確かめているんですね。まあ、そうしたらそういう理解したら、まあ、今度最後にどういうことがあるか、聖書に書いて、まあ、こういういろいろな問題が出てくるというのは私たち分かるんですね。まあ、あの聖書に書いてるのは、今度また最後にはこの金融危機が再臨の前にあるという、あの、予言がありますね。まあ、そのこと、もっと詳しいことは今日午後のお話したいと思いますね。まあ、そこまで今のお話しようと思ってますけど、本当に神様は私たちを導くためにこの予言、あの歴史、聖書をくださって、私たちがあの暗いところに住まなくて、もうイエス様の再臨はあの泥棒が来るみたいじゃなくて、私たちよく分かってほしいんですね。まあ、神様はこのエンドゲーム、最後には私たちの活動が必要、私たちが熱心に神様のために働いてほしいから、もう最後はいつ最後になるかはよく分かってほしいと思いますね。だからこの予言を勉強して、歴史を勉強したり、あの経済を見て、まあ、そういうことが分かると思います。まあ、そこまでのお話で、今日は、まあ、今朝は終わりたいと思いますけど、まあ、あのもうイエス様が言ったことは、あれ、ちょっと待って、あの、うん、どうなった、あれです。はい。今はあの。Harvest、 収穫の時期であるって言ってますね。もしかして問題は収穫は多いけど働き人が少ない、ね、だから実に本当神様はこの時期、この時代をどういうのかちゃんと分かってほしい、そして私たちは本当に熱心に神様の仕事をする、そういうの神様を希望と思います。まあ、そこまで、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、まあ、ところお祈りしましょう。
はい、はい、お願いします。神様、今朝、経済、歴史、聖書の予言など照らし合わせながら学びましたが、どうぞ、このことについてじっくり考えて、あなたが帰ってこられる再臨の時に準備ができますように、また、この聖書の希望のメッセージを一人でも多くの人たちに伝えることができますように、ここにいる一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますように、イエス様の御名によってお祈りします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。